デボーション TV へようこそ。藤林財です。おはようございます。それでは今日も神様の御言葉から主のメッセージをいただいてまいりましょう。本日の主題は勝利者であれ、勝利者たれという題をいただきました。聖書箇所はヤコブ書の5章の13節から20節です。それではまず御言葉を聞いてまいりましょう。
ヤコブの手紙5章13節から20節。あなた方のうちに苦しんでいる人がいますか？その人は祈りなさい。喜んでいる人がいますか？その人は賛美しなさい。ですからあなた方は互いに罪を言い表し、互いのために祈りなさい。癒されるためです。義人の祈りは働くと大きな力があります。エリアは私たちと同じような人でしたが、雨が降らないように熱心に祈ると3年6ヶ月の間地に雨が降りませんでした。罪人を迷いの道から引き戻す者は、罪人の魂を死から救い出し、また多くの罪を負うのだということをあなた方は知っていなさい。
今お読みいただいた聖書の箇所に、苦しんでいる人は祈りなさい、喜んでいる人は賛美を歌いなさいとこう出てきます。人生の中でいろんな紆余曲折があります。苦しみがあります。また嬉しいことがあります。その時々に私たちが神様の前に信仰者として取ることができる姿勢があるというのです。祈り、そして賛美です。特にこの苦しみの中には、生老病死の一つ、病というものがありますね。でも病気の人はどうですか？祈ってもらいなさいと聖書は語りますね。そしてその信仰に基づく祈りによって癒しを体験し、それだけでない、何か本当に隠れた罪があるならば、それも許していただいて、神様の前に咎めのない清廉な心で生きることができるように、心身ともに健やかになるようにと主が祝福してくださると語っているのです。その祈りというのは正しい人の祈り、神様との正しい関係を持った人の祈りでありますから、大いに力があり効果をもたらす。ぜひ私たちの現実の中でいろんな問題がある、苦難がある、課題がある、そうしたものに対して効果があり大きな力のある祈りを持って勝利を取っていくものとなるのではありませんか。私たちの祈りの力は苦難を解決することができるのです。いろんな問題が起こりますが、特に事業をなさっている方にとったら景気の動向というのは大変です。私の教会にもそういう事業者の方がいらっしゃいまして、特にですね、あのバブルが弾けた時でありました。なんと取引先の7割が消えたんです。あっという間の出来事でした。売上が7割減るということはほぼイコール倒産です。でもこの時にもうこの事業者の兄弟は腹をくくりました。何かって言って、もう人に頼るのやめよう。なぜかというと、もうどこ行ったってですね、景気が悪いわけですから、助ける手はないわけです。どうしたか。神様に頼ろう。本当にこの苦難の最中にあってね、神に祈ったんです。7年間、毎朝蒼天を続けました。毎回、3年間は年間3回ね、3日間の断食をしました。だから5月の連休、8月のお盆の休み、そして正月ですから。なんと3年間正月を水だけで過ごすような時を超えたんです。でも、その結果どうでしょう。本当にバブルからもう25年経った今、本当に神様のお恵みですね。実はその事業はまだ続いてるんです。それどころか、このほど後継者が与えられて、次の時代に生きることになりました。それだけではありません。実はその事業をその祈りの中で進めていた時です。実は伝統産業の中で一職工に過ぎなかったこの方が、この祈って祈って祈って、その売り上げが本当にね、7割吹っ飛ぶようなそんな状態の中で、本当に神様に祈っていったら、なんと職工の親方になって、要はね、会社の社長になっちゃったんですね。なんと一職人から、なんとね、社長へなっていくっていう。本当に神様なさることは不思議ですね。そのおかげでね、実は本当に借金もいろいろあったけれども、 まあ、あと3年ぐらいでなんとかね、返すことができそうだっていうところまでこぎつけているのです。そんな過程は、はっきり言いまして、なんで乗り越えられたか、もうただ一つです。祈れ、聖書書いてありますから。苦難があるとき祈れ、ね、問題があるとき祈れ、本当にそういうとき祈れ、その通り生きたんです。そしたら、本当に神様は素晴らしい、ね、永続性という、事業の継続性ということを与えてくださった。プラス次の時代まで開こうとしていらっしゃる。いかがですか？本当にあなたの前に、神様の前にですね、あなたもこの祈りの力をしっかりと体験しようではありませんか？ヤコブはここでエリアという人物を引っ張ってきまして、実はエリアも特別な人間ではないことを語っていますね。同じ人間だった。そうです。エリアも時には疲れましたし、弱り果てましたし、もう神様、もう生きていません。命取ってくださいと泣き言さえ言ったような人物ですよ。なんかすごく身近に感じませんか？ですからある意味で、エリアというのは特別な存在だけど特殊ではない。まあ、ある面私たちとあんまり変わらない感覚を持った人間であったことは確かです。だからその彼が本気で祈った時に3年間雨が降らなかった。また祈ったら雨が降った。同じことはあなたにも私にも起こるのだというのです。だから自分なんかが祈ってもダメだというような妙な卑下はやめましょう。あなたはイエス・キリストの十字架にあやかって神のことされました。神様の特別な愛し子なんです。神様が祈りを聞くよって言ってくださるし、あなたが呼べば答えるよって言ってくださる。そのようなですね、特別な関係をもうすでにいただいている。そのあなたが自信を持って祈らなくてどうしますか？ぜひ神を信頼して祈ろうではありませんか？その中でヤコブがまた一つ頼んでいますね。真理からずれる人がいます。疑う人がいたんですよ。迷う人がいたんですよ。神様の恵みから離れる人がいたんです。それを連れ戻すことに、ぜひあなたは心を向けてください。そしたら、その罪と死から救い出し、多くの罪を負うことになる。本当にたくさんの人を助けることができますよ、と語って締めくくっていくのです。揺れ動く信仰、疑う信仰、抵抗のない信仰と言いました。そのような信仰者は、こうやって離れることがよくあります。でも、あなたはそうであってはいけません。真理に立ちましょう。主の御言葉に固く立って、そして救い出す人になっていきましょう。今日はメッセージポイントはこれです。祈りによって苦難に勝利しよう。いろんな苦難がありましても、あなたには絶大な武器がすでにあることを忘れないでください。祈りです。祈って勝利するんです。必ず勝つって。神様の恵みを期待して、本当にこの祈りによって、主によって神様の恵みを体験していくものとなるのではありませんか。正しい人の祈りは大きな力があり効果をもたらします。信じますか？アメン。効果があり力がある、このような祈りが私の祈りだ。本当に神様の前にこのことをしっかり受け止めて、そして実際にそれを体験していく人生を歩もうではありませんか。歴代史の女王の5章20節にこんな記事があります。彼らは戦いに際して神に助けを求め、その信頼のゆえに祈りは聞き入れられて、敵に打ち勝つ助けを得、ハガル人とそのすべての援軍が彼らの手に渡された。本当に神の前に神様を信頼する祈りは聞き入れられた。そして最後こう締めくくられますね。多くの敵に傷を負わせ倒した彼らが神によって戦ったからである。そうです。実は私たちが問題があったり苦難があったりいろんな課題がありますが、それは自分が戦っているようで自分が戦っているのではない。全幅の信頼を神様において歩んで、神様に信頼して戦ったらどうなりますか。神によって戦った。本当に神様によってそれに勝利することができた。すべての栄光は神様、ただあなただけのものですと崇めることができた。そのような結果が得られたのであります。私は本当に今回あなたと一緒にこうして御言葉を学んでまいりましたが、一つはっきりと覚えたいことがあります。世にあって苦難は避けられません。でも大丈夫です。あなたが祈るときに必ずそれを勝利することができます。そして主を信頼する信仰によってあなたが祈って戦うとき、神によって戦ったという現実を体験なさるでしょう。イエス様はこのようにヨハネの福音書の16章の33節でおっしゃいました。これらのことを話したのはあなた方が私によって平和を得るためである。そうです。穏やかでいなさい、落ち着いていなさい、どんな問題があってもビクビクしないで立っていなさい。あなた方には世で苦難がある、あるんです。悩みがあるんですよ。でもね、勇気を出しなさい。私はすでに世に勝っている。そうです。主はすでに勝利を捉えた。 イエス様が聖書を取ってくださっていますから、あなたが神を信頼して歩んだら、あなたも確実に勝利を取ることができるのです。信仰によって勝利者であってください。信仰によって祈りましょう。信仰による祈りは大いに力があり効果があります。必ずあなたのクラウンは打ち破られて、神様での勝利を得ることができるでしょう。同じエリアのような体験を私たちはこの現代によってすることができるのです。お祈りします。天のお父様、現代のエリアとしてください。まっすぐにあなたを信頼して祈るものとしてください。いろんな問題があります、課題があります、苦難があります。でも必ず勝利します。神様、あなたを信頼して祈り、信仰による祈りが大いに力があること、効果のあることを体験させてください。イエス様の御名によってお祈りします。アメン。それでは今日も素晴らしい一日をお過ごしください。また次の動画でお会いしましょう。さよなら。希望のないこの地、主よ憐れんでください。苦しみと痛みの中に主よ共にいてくださいさ。主を知らない民に主よ恵みをください。変わらない
人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、あらゆる栽培を手にし、多くの慈善事業を行う医学研究所や大学などを設立、人類の福祉と発展に大いに貢献した。彼は今、偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。ロックフェラーが知っていた儲け方。定価1600円、税別。小牧者出版から。
こんな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名は、エイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、小牧者出版より。